はい、シネマクティフ東京支部の音声配信です。私は松です。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマクティフ名古屋支部のトゲです。よろしくお願いします。
お願いします。今日は最後の決闘裁判について話したいと思います。
はい、
最後の決闘裁判は2021年制作のアメリカの映画で153分で、現代はザ・ラスト・デュエルです。で、監督がリドリー・スコットで、脚本が、リドリー・スコットをやってなくて、ニコール・ホロフセナーさんと、ベン・アフレックとマット・デイモンです。
うん、
で、映画 .com の説明を読むと、巨匠リドリー・スコット監督がアカデミー脚本賞受賞作のグッド・ウィル・ハンティング旅立ちの以来のタッグとなるマット・デイモンとベン・アフレックによる脚本を映画化した歴史ミステリーという話です。では、おとけさんからお願いします。
はい。僕は、リドリー・スコット監督の作品で言うと、はい、まあ、過去作として見てるのは、まあ、古いのからだと、ブレードランナー、一番最初のやつですかね。
はい。
と、ブラック・レイン。
うん。
まあ、エイリアンは多分、テレビで、まあ何回ももうやってましたので、子供の時には見てるはずですね。
はいはい。
で、最近のだと、オリエント急行殺人事件。
オリエント急行って、リドリー・スコットでしたっけ？
あ、これ違いました？もしかして監督じゃないのかな？監督、あ、制作に入ってるだけですね。ごめんなさい。
はい。
じゃあ、監督作品じゃないですね。監督、ケネス・ブラナーなんですね、これ。
あ、そうですよね。
関係ないけど。
ケネス・ブラナー。
はい。すいません。だから、最近の作品で見たのはあんまりないですね。リドリー・スコット監督の作品としては。
はい。
はい、という感じなんで。
はい。
で、そもそもリドリー・スコットというのを意識してあんまり映画を見たことはなかったですが。
うん、
はい。今回の最後の決闘裁判は、まあ、それは関係なくとにかくとても良かったですね。
うん。
うん。で、良かった点が3つほどあるんですけども。
はい。
まず、これは、今から600年ぐらい前の、
うん、
時代設定の話ですけども、
はい、
まあ、決闘裁判というのがまだあった頃の話ですね、まずは。うん、うん、なんですけど。
もっと俺、最近まであったんだと思ってました。
ああ、どうな、あ、まあ一応でもこれが最後なんですかね、この題名からすると。うん、まあ、その、記録に残っているということなのか、わかんないですけど、
はい。
まあとにかく、その、時代としては中世って広いですけど、中世に当たるところなんですけど、うん、まあ、これの再現性が僕はすごい良かったなっていうふうに思いますね。うん、まあ、もちろん見たことないですけど、僕は。その時代に生きてたわけじゃないので、はい、あれですけど、まあすごい作り込みというか、
うん、
まあ多分かなりこだわってやられてるんだろうなっていうふうに思いましたし、うん、で、僕はですね、まあゲーム、テレビゲームやるんですけど、そこそこ。中世を舞台にしたゲームって結構好きで、
うん、
つまり、剣と盾と、あと馬が出てくるとか、騎士が出てくるみたいなところですよね。はい、そういうののストラテジーゲームとかですね。
うん、
まあ、ちょっと変わったところで言うと、その、自分がある一人の騎士になって、その、領土を拡大していったりだとか、
うん。
まあ、権力をどんどん握るようにして、自分の部隊を持ったりだとか、まあ今回で言うとアダムドライバーみたいな立場、一人のその人間として、中世で生きていくみたいな、まあマウント&ブレードっていうゲームがあるんですけど、まあ結構それが好きで、昔結構やってたりとかしましたけど、
うん、
まあ、そういうのはとにかく好きなんですね。
はい、
で、だからこの映画は見てて、すごい面白かったっていう単純にそういうところはあってですね。
うん。
うん、で、特に僕はすごいなって思ったのは、馬とか、まあ、戦いの時にその時代は甲冑というのをすごい着てるわけですけど、
はい。
まあ20キロとか30キロあるようなやつですよね。うん、その重量感みたいのがすごい、まあ音で表現されてたんですけど、
うん。
それがかなりリアルだったなって僕は思いまして、
お
で、まあ、あとは、当然その戦闘シーンもかなり、 リアリティがあるなっていうふうに僕は思いましたね。そこは良かったですね。うん、あとはまあそんな僕は詳しくないですけど、まああと衣食住がその中で描かれますけど、そういうののこだわりというか、うん、いうのも感じましたし、
うん、
で、これは僕は見てて、あ、そうなんだって思ったんですけど、実際どうだったか僕はわからないですけど、はい、結構男女関係なく頻繁にキスをするシーンが出てくると思うんですけど、
うん、
口と口でするのですよね。男同士でも結構なんか忠誠の証みたいな形でやってたりとかしたんで、あ、そういう文化があったのかなとか、
うん、
そのマット・デイモンの奥さんとアダム・ドライバーがそのあれですよ、普通に公衆の面前でキスするシーンとかありましたよね、うん、
はい、
その仲直りの証じゃないですけど、なんかそういう形で、はい、なんかそれも、あ、そんなことするんだとか思ったりとかして、
うん、
うん、その辺がなんか面白いなって、ちょっと今と違うなって感じはちょっとしましたね。
うん、
まあ日本は特にしないですもんね、あんまりハグとかもしませんし、うん、うん、まあそういうの面白かったですね。で、もう一点は、まあこの映画の構成ですね、三章立てに一応なってるんですけど、
はい、
その三人の異なった視点で描かれるところですよね。
うん、
まず最初はマット・デイモンですかね、ジャン・ド・カルージュの、
うん、
から見た、まあ一連の事件というか、のがあって、はい、次はアダム・ドライバーの話で、うん、で、最後に、まあ、マット・デイモンの奥さんですよね。
うん。
マルグリット・ド・カルージュという彼女の視点で描かれると、はい。これがやっぱり見事だったなっていうふうに思いましたね。
うん。
うん、まあ見てて飽きないっていうのも、もう、ちょっと繰り返しになる部分もね、もちろんあるんですけど、
うん、
でも、飽きないっていうところがあって、それはなぜかというと、実は少しずつ違うんですよね、その3人の視点とか、うん、
はい。
その、みんなそれぞれ、まあ、どっちかというと自分の都合のいいように、その記憶とか、うん、記憶なのかちょっとよくわかんないですけど、その改変してる感じがあって、
うん、
あ、この人からはこう見えてたとか、
うん、
この人からは実はでも、本当はこう見えてたとか、
うん、
で事実はどっちだったかわかんないですけど、
うん、
そういうなんか映画ならではのその多角的な視点の使い方っていうのはすごい、これはまあ他にこういう作品があったかわかんないですけど見事だなって僕は思いまして、
うん、
これがとても面白かったですね。で、それともう一点これに絡めて言うと、まあ最初二人とも男性目線で描かれて。で、最後に女性目線で描かれるんですけど、
はい。
まあ、その、男の、何ですかね、もう今にも通ずるんですけど、嫌な部分ですよね。うん、今も昔も男は変わんねえな、みたいなところとか、
うん、
すごく、これもちろん監督の意図として描かれてると思うんですけど、
うん、
あそこの主張がすごく良かったというか、
うん。
うん、まあ、600年、以上経っても、未だにそういう問題っていうのは解消されてない部分を描かれてるところがあって、
うん、
もう現代にも通ずる話だなっていうふうに全然思いますし、
うん、
まあそれが3点目なんですけど、その男性優位的な考え方ですよね。女性蔑視というか、そういうものに対する、うん、まあ強烈な批判というか、そういうところが見事だなっていうふうに思いましたね。で、うん、まあさっきも言ったんですけど、その、マット・デイモン、アダム・ドライバーときて、最後に女性目線で描かれるというところが、まあひっくり返すとかまではいかないかもしれないですけど、反転というかね、視点が変わるところが味わえるというか、うん、そういううまい作り方になってたなって思いました。
うん。
で、まあその中で特に描かれるのは、まあ今でも、まあやっぱ若干そういう、考えを持ってるというか、そういうのありますけど、まあ、女性がね、子供を産む道具みたいな風に扱われるところとか、うん、
はい。
あとは、その、夫婦であったとしても、その、性行為を強要するところですよね。うん、まあ、それはレイプに当たるというようなところだと思うんですけど、
はい。
要は、マット・デイモンとその奥さんの関係ですよね。
うん。
まあ、 嫌がってはっきり嫌と言えない立場みたいなのもあったのかもしれないですけどね。
うん。
うん、まあ満足してないというか、進んでやりたくないというところですよね。
うん。
うん、けど子供を早く産めみたいなところ、
うん、
なんで妊娠しないんだみたいなところ、プレッシャーもかけられてるところもあるんですけど、うん、うん、そういうのとか。あとは、これが強烈だったのは、裁判みたいのがありましたよね。
はい。
そこで、まあ、彼女は、アダムドライバーに、レイプされたことを訴えるわけですけど、
うん、
まあそこでどんな風にされたみたいなことをいろいろ聞かれるところですよね。男たちに囲まれて主に。うん、
はい。
まあもうこれまさにセカンドレイプの話ですから、うん、
はい。
まあ今もう起こっていることと同じだなっていうところですよね。だからそれをこういう600年前の設定の映画で描いてくるところはやっぱすごいなっていうふうに僕は思いましたね。うん。うん、そんな風で良かった点はそんなところですけど。
はい。
まあ、強いて言えば気になった点一個ちょっとあって。
はい。
これは、皆さん意見は分かれるっていうか、まあ僕だけかもしれないですけど。
はい。
マルグリットが、まあ、マッドデーモンの奥さんですよね。
うん、
ずっと、要は、どっちかっていうと、現代的な女性に描かれるってきたと思うんですね。うん、その正義とか、真実みたいなのを貫こうとしてたわけですよね。その、立場とか、
はい、
女性だからとかいうことに関係なく、レイプされたんだからちゃんと訴えるんだみたいなところなんですけど、
うん、
多分それは知らされてなかったから怒ってたと思うんですけど、その、決闘裁判で、もしマッドデーモンが負けた場合、その、彼女がレイプをされたということは、嘘だという判決になるわけですよね。
うん、
そうなった時に、なんか、なんか、火炙りにされるみたいなことを言われてたと思うんですけど、はい、どうも彼女はそのこと知らなかったみたいで、うん、それなんで黙ってたんだってマッドデーモンに怒るシーンがあったと思いますけど、うん、で、そこで、そんな命が、要は、負けたら自分が死ぬことになるぐらいだったら、訴えることなんかしなかったみたいなことを言ってたと思うんですね。うん、で僕はちょっとそこは気になった点で、
うん。
うん。だから、まあ、僕の好みというか、
はい。
そこはなんか正義とか真実みたいなのを貫いて欲しかったなって、そういう人だと思ってたんで、
も
う。あ、だから、なんだろうな。ちょっと違う言い方すると、その、惨めに生きていくよりも、
うん。
なんだろうな。惨めに生きていくぐらいだったら、死んだ方がマシというか、
お
正しいことを言って。
そう、取りましたか。
うん。いや、なんか、僕、あ、いや、そういう
ふ
う
に。いやいや、間違いとかじゃなくて。
はいはいはい、
はい。はい。そこは面白いなと思って。
は
い、
あ、ほんですか。それはまた後で、じゃあ、ぜひ聞かせてください。
はい。
あ、そういうの貫いて、くれるのかなって僕はちょっと思ってたんですね。だからそこが、はいはいはい、まあ、僕的には、
うん、
なくてもよかったっていう言い方あるかもしれないですけど、はい、なんかちょっと ひっくり返された感じがして、その彼女を、まあどっちかって応援してた部分はあったんですけど、
はい、
うん、正しく、なんだろう、嘘ついて生きていく、ぐらいだったら正しいことを言って死んだ方がマシというか、
うん、
極端な言い方ですけど、
はい、
そういう意思を持っているかなと思ったらそうじゃなかったんだなっていうところをちょっと僕は思ってしまったというところが、
うん、
まあ気になったといえば気になった点ですね。
うん
うん、そんなところです。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
じゃあ僕が話しますね。
はい、
僕はリオリー・スコットはまあ結構好きなので、
はい、
全部じゃないですけど、結構見てると思うんですけど、本作はでも、時代性とか、
うん、
演出とかは、まあもちろん、リドリー・スコットっぽいですけど、
うん、
話のテーマ性っていうのは、
はい、
そこまで、違うのかなっていう、違うっていうか別にそういうところを内包してる監督だと思うんですけど、
うんうん、
そもそもエイリアンとかで、 あの、シガニー・ウィーバーを抜擢して、女性が強いっていうのを出したような人なので、まあ、女性の権利っていうのはすごい尊重してる人だとは思うんですけど、
はいはい、
別にこれまでそういうところを前面に押し出してきてる監督ではないと思ったので、
おー、なるほど。
まあ、むしろその脚本のそのマット・デーモンとベン・アフレックの二人の、そのまあ、あの、もう一人の、誰でしたっけ、ニコール・ホロフセーナーさん、まあ、その三人ですけど、うん、その三人の脚本の影響というのがすごい強いのかなっていう気がしたんですね。
なるほど。
はい。まあ、あの、それが、今作におけるリドリー・スコットの感じで、
うんうん、
でもやっぱりその83歳でしたっけなんぐらいなのに、こんな現代的なテーマを描けるっていうのは、
はい、
まあ、素晴らしいなというか、
うんうん、
まあ日本に限らず、年を取るとやっぱり保守的になってくるから、
そうですね。
昔のこの飲酒とか価値観に捉えられがちじゃないですか、やっぱり。別に日本人だけじゃないと思うんですけどね。うん、でもこういうふうにちゃんとアップグレードしていけるっていうのは、やっぱさすがだなっていうのはちょっと思いました。
はい。
はい、まあ、本作ってだから結局ミートゥー運動に続く部分への回答というか、まあ彼らなりの考えを示していると思うんですけど、うん、まあそれは、その、視点自身はまあ、素晴らしいなとは僕は思ったので。うん、
はい。
はい。で、本作のその語り口なんですけど、
はい。
確かに乙女さん言うにすごいそれは、なんていうか、特徴的だし、
うん、
すごい面白いなと思ってて、だからこれってすごい羅生門的っていうか、羅生門、黒沢の羅生門っぽくないですか、う
ん、
なんか。
人に言って言うことで。皆さんそうやってね、
言ってました
んですけど、羅生門、しっかり見てなくて、
はいはいはい、
恥ずかしい話ですけど。いやいや、
全然全然。ある事件があって、うん、その証言者によって言ってることが違うというか。う
ん
う
ん、なんとなく思い出しました。なんかね、僕舞台を見たことがあって、森山未来が出てたかな。羅生門。なんか。
森山未来と似合いそう。う
ん、はい。わかりますわかります、
はい。はい。で、でもまあ別にその、羅生門はそういうなんていうか、話が違うことによって、ってのミステリー要素みたいなの結構強い映画だと思うんですけど、
うんうんうん、
本作はそれにしのためではなくて、
そうですね、うんうん、
僕はむしろその男性性と女性性の違いが浮き彫りになるためにこれを使用していると思うんですね、うんうんうん、
はい。
まああとはその人によっての言い分がやっぱ違うっていうのを二人の男性を出すことによってやっぱりその部分だけの楽しみももちろんあると思うんですけど、うんうんうん、まあでも一番はやっぱり僕はこの映画を見て、やっぱ、自分が生きてる男性の社会と、女性の社会って、実は全く違う世界なんじゃない、で生きてるんじゃないかって思ったほど違うんだなって思ったんですね。
はい。
ちょっとなんか、こう、価値観を揺さぶられるというか、別に僕はあの、二人と同じような価値観を持ってるわけではないですけど、
はい。
でも、男が大事にしてる部分って、まああるじゃないですか。
うん。
僕はそこまで名誉とかそんなこだわりはないですけど、
はいはいはい、
名声だったりとか、
うんうんうん、
そういうの少なからずある部分はあるかもしれないですけど、はい、まあ、当時の女性って特に今とは違うかもしれないけど、そことはもう切り離されてる存在なので、
うんうん、
なんかもう全然違う社会じゃないですか、世界っていうか、
うん、そうですね、うん、
尺が違うっていうか、うん、っていうのをまあ本当あの二人三人の視点を通すことで。気づかされるし、
うんうん、
今でもそれはあるんじゃないかなってすごい思った、うんうん。女性はやっぱり、特にその子供を産んでからとか妊娠してからは、それの子供のことを第一に考えているのに、うん、男たちは何もそれについて全く触れもしないというか、多分微塵も感じてないというところがあるし、本当普通に生きていきたいだけなのに、それさえ許されないところとか、
うん、
なんかすごいそれが、垣間見えて、僕は良かったなと。
はいはいはい。
で、男性二人に関して、まあ女性も含めてですけど、
うん、
話す順番によってこれ見え方全然違う話になると思うんですよ。
なるほど、うん。
マットデーモンが一番初めに話すことによって、
うん、
だからこの順番がすごい良かったなと僕は思うんですよね、うんうんうん。アダム・ドライバーが一番に話すよりは、マットデーモンが一番に話した方が、なんか良かったんじゃないかなっていう。だって一番目でアダム・ドライバーすごい嫌なやつだなと思いきや、でもアダム・ドライバーにも事情があるかなって思うけど、でもやっぱり嫌なやつっていうのはあんま変わんないけど、
うん、
で最後でほんやっぱり嫌なやつだなっていうのが浮き彫りになるというか。
マッド・デイモンはなんか のとこだけ見ると、マトデイモンいいやつだなって思えちゃう、ね。
まあちょっと思いますよね。でもやっぱりその、性に奔放だったところとか、
うん、
あとその、そういう関係性を持った時の相手への対処の仕方が、うん、ちょっと女性を女性、人として見てないというか、
うん、
物として扱ってるような感じが垣間見えたので、
はい、
ちょっとあんま僕はいい印象がなかったですね。アダムドライバーのパートでも。全然女性を愛してないというか、
うんうんうん、
誰も。
そうですね。
自分の駒として相手を見ているだけっていう
か、うんうん。そうね。それがよりはっきり分かってきますよね。二人目、三人目となった時に。
うんうん、で、僕は、この映画を見て、なんていうか、このレイプマにおいける、
うん、
そのエクスキューズといらないんじゃないかっていう意見もあると思うんですよ。なんかこれを言うことで、アダムドライバーがレイプしたことを肯定してるように撮ってるんじゃないかっていう意見もあると思うんですね。
は
い、彼にも事情があったんじゃないかっていうような
。ああ、はいはいはい、うん。
で、それはだからそんなことを映画にするのは良くないんじゃないかっていう視点もあるかなと思って見てて思ったんですけど、でも僕は、これは男性が見るべき映画なんじゃないかと思ったんです。
うん、うん。
女性が見るにはちょっと辛い映画なんじゃないかなと思って。
うん、そうですね、うんうん。
なんかレイプシーンがちょっと生々しすぎるし、
うん、
まずその一つ言いたいのは、レイプシーンがここまであるシーン、映画は、やっぱ書かなきゃダメだなと思うんですね。あらかじめこの映画にはレイプシーンがあるので、気をつけてくださいとか、
うん、確かに、
ね。注意喚起は絶対必要だなって思う映画で、うんうん、それがない方はちょっと腹立ってたんですけど、
うんうん、
まあ、それも、まあ、許したとしても、許して思うには、その、男性から見たら、こうな人って結構いる気がするんですね。
うん、ほうほうほう。
例えば、アダムドライバーが、キスされた後に、話して、なんかいい感じだと思ってるじゃないですか。
うん、
向こうも自分のこと好意がありそうだなって思ってるような描き方されてると。
はいはいはい。
で、だから、で、しかも彼はすごいモテるっていうのがあるから、
うん、
多分こいつは俺のこと好きなんだな、多分もうあの時点で思ってたと思うんですね。
うん、
で、最後のあのシーンに至ると思うんですよ。
うんうん、
で、本当に彼は、ああいう風に、なんか、いやいやだけどやられていいと思ってるってちょっと思ってた部分あるかもしれないと思うんですね。
うんう
ん、でもそれこそが間違いなんだっていうことを、突きつけてるというか、
うんうんうん、
女性からしたらそれが当たり前なので、
うん、
何言ってんだこいつと思うかもしれないけど、はい、男性ってそういうやつも中にいて、
うんうん、
本当にそう思ってるやつがいると、
うん、
でもそれがその認識自身が間違ってんだよっていうことを突きつけてる映画だと思うんですよ、
はいはい
はい、ほとんどの人はまあ悪くてもマットデーモンぐらいだと思うんですね、
うんうん
はい、レイプとかは別にしないけど
しないでしょう、ね
うん、女性のことはそこまで考えてないし、
うん、
自分がまず先に立っていて、
うん
なんか、それに従属するのが当たり前だと思ってる人も、やっぱ今 、はい、いると。
うん、
あそこまでレイプまではしないけど。
うん、
だそういう二人の、どっちも悪い。
うん、
だ犯罪者ではないけど、悪いマトデーモンと、確実に犯罪者の二人っていうのを、提示してて、
うん、
で、あれを見て、最後の女性のいろんなところを見ると、
うん、
この二人はやっぱダメだなって思うじゃないですか。
うん、
だから男性がすごい見るべき映画だと思うんですよ。
はいはい。
勘違いしてんぞ、お前。っていう、うん。だから、あれはだから、その、レイプ犯へのエクスキューズでは全くなくて。
うん、そう思います。
そういう、うん、今後してしまうかもしれない人への注意喚起なんじゃないかって思うので、うん
はいはいはい、
まあ、描き方でもいいんじゃないかなっていう気はちょっとしたんですね。
うん、なるほど。
で、なんだろう。まあ、奥時計さんが言ったみたいに、その各話によって微妙にその視点が違うから、
うん、
同じようなことでも全く異なるような、
うん、
まあ全くほどでも変わらないんですよね。まあまあ、
セリフが微妙に違うというかとかね、
うん。で、そこら辺のちゃんと演技の分け方もできてる、
はいはいはい、
演技分けができてるところも、うん、やっぱさすがあの3人を選んだだけあるなっていうのもあるし、うん、で、なんだろうな、そうそう。で、おとぎ屋さんがさっき、その、何でしたっけ。マルグリッドの、
はい。
性格について話したじゃないですか。はいうん、僕はマルグリッドの視点の最後の話で、彼女は、普通にしてただけな、したいだけだと思うんですね。
うんうんうんうん。
別に、レイプされたけど、
うん、
本当は別にどっちでもよかったというか、
うん、
マットデーモンの視点の時は、
うん、
なんか絶対許せないわ、みたいなことを言ってたけど、
うん、
絶対あいつをなんか捕まえてほしい、みたいな感じで強く言ってるように見えたじゃないですか。
はいはい、
でも、マルグリットの時は、なんか、こう、マットデーモンがめちゃくちゃ切れてるから、
ああ、そう。
仕方なく、そっちを認めた感じになってるんですよね。
はいはいはい。
流されたというか、
うん、
まあ、それは許せないことは確かだし、
うん、
罰せられるなら罰したい、ぐらいの感じだと思うんですよ。
うん、なるほど。うん、
まあ、その、周りからいろいろ言われるかもしれないけど、それぐらいはまあ、ちょっと我慢しますわ、みたいな。
うん、
でも、最終的に、え、私、負けたら死ぬのっていうところまで行くわけじゃないですか。うんうんうん、だから多分そこまで思ってなかったと思うんですよ、
ね。ああ、もともとそうか、そこまでではなかったということですね。
そう。でもマットデーモンはああいうふうに思っ、もう自分を見たと思ってるから、
うんうん、
もう、お前あの時言ってんだろみたいなふうに思ってんだと思うんですけど、
うん
う
ん、
もうそれもだから自分の願望も含めての、
うんうんうん、
視点なんで、
うんうん、
もう相互がめちゃくちゃあるという
か。なるほど。うん、マットデーモンは自分の所有物が、こう、
うん、
他の男に、まあ、手を出されたという意味で怒ってるということですよね。
まあ、愛情もあるでしょうけどね。う
ん、まあまあ、多少、
うん。ジェラシーっていうのも、うん、まあ、多分あると思うんですよ。やっぱ、好きな気持ちっていうのはあるだと思うんですけど。
うんうんうん、
でも、プラス、その、相手、その自分のライバルとしているやつがやったことっていうのももちろんあります、うん、あるでしょうし、
うん、
所有物っていうの気持ちももちろんあると思うんですけど、うん、そこら辺が複雑な、演技っていうのがちゃんとできてるような、僕は気がしたんですけどね。うん、
だから、マットデイモンのシーンと、
うん、
マルグリッドのシーンでそこが、違いがわかりますよね、
うんうんうん。
最初は奥さんのために裁判をっていう感じに見えますけど、
うん、
彼女の視点から言うと、彼は自分のプライドのために裁判を起こすことになってる感じがしますもんね。
まあ、でもそれはやっぱ大事な、マルグリッドは終始やっぱ旦那さんのことを大切に思おうとしてると思ったんですよ、うんうんうん、僕は。だから、旦那さんがそこまで言うんだったら私も協力したし、まあ自分もその、ムカつく気持ちもあるだろうから、協力したんじゃないかなっていう気は僕はしながら見てたんですね、うんうん。まあでも、おとけさんの解釈も間違ってないかもしれないし、
うんうん、
それは僕が間違ってるかもしれないし、ちょっとそうはわかんないですけど、
うん、
取り方なので。
まあ、そうですね。僕がそういうのをちょっと強く思ってしまった一つの要因としては、
はい、
お母さんが出てきますよね。マッドデーモンのお母さんが、
はいはい、
に、ちょっと止められるみたいなところがあるじゃないですか、マルグリット。なんで、そんな恥をさらしてまで告白するのみたいなこと。で、そこでの彼女の返し方が、なんか、すごい意志がある、強い意志があるように僕は見えたっていうのはあるかもしれないですね、そこで。
だから、普通の人よりはよっぽど勇気がある人だと思
います。そうですね。それは、もちろんそうですよね。はい、友達、
うん、
友達はなんか嫌な目で見てましたもんね。うん、それまで友達だったのに。
はい、あれもなんか、だから結局83、2年生まれ、キムジヨみたいな感じで。
はいはいはい、
うん。周りの同じ同性であっても理解しない人というか、うん、私の時はこうだったから、あなたはこうしなさいみたいな圧力、はいはいね、同調圧力があったりとか。
うん、一緒ですね、うんうん。
っていうのもまあ、似てますよね。
はいはいはい。
で、何話そうと思ったっけな。で、まあ、あとは、ちょっとどんどん細かい話になってくるんですけど、
はい、
裁判やらないっていうくだりの時に、
うん、
なんか、教会も、その、神父の罪を消してきたから、教会で裁判すればいいよ、みたいな。
ああ、ありましたね。
あれも、その、今のその、小児愛聖者のこととすごい繋がってくるじゃないですか。
その時からやってるんだ。その時からってことですよね。揉み消してきた、ずっとみたいなことですよね。
まあ、この時に本当にそうだったかどうか、ちょっと歴史的にちょっとわかんないけど、それを批判入れてるっていうのも、ちょっと良かったなっていうのもあるし、
う
ん。
腐敗してるっていうところです
ね。そうそうそう。うん、カトリックだし、
うん。
で、他は、そうだ。結局その裁判の時に、
うん、
まあ、勝つじゃないですか。ネタバレになりますけど。
はいはい。
でも、一切喜んでないですよね。マルグリッド。
うん、
で、あとでその、民衆にはすごい、こう、うん祝福されるじゃないですか。うんうん、英雄のようにやられるけど、
うん、
マットデーモンはすごいなんか喜んでるけど、
うん、
マルグリット一切喜んでなくて。
なんかすげえ冷めてる感じ、ね。
そうそうそう、うん。それもなんかだから、その、ちょっと僕は、だから、別に勝ちたかったわけじゃないというか、
うんうん、
っていうところにもなんかあるのかなっていうか、僕はその、レイプ犯とかは、
うん、
まあもう、 試験してもいいんじゃないかぐらい思ってる人間でもあったんですね。うんうんうん、そのひどいやつは。
うん、
でも、これを見て、まあ、実際にアダムドライバー殺されて、
うん、
後味悪いことしかないなと思って、にもしたんですね。で自分があの、マルグリットの立場で見てましたけど、
うん
まあ、人を試験することの、とか、そこまでしてしまうことの気持ちってどうなんだろうなっていうのを追記体験させられるというか、
うんうんうんうん、
死刑っていうことに対する気持ちというか。
はいはいはい。まあ、そうですね。もちろん、レイプにあった人がどういうふうに思うかは、
うん、
僕らではわからないですけどね、うんはい。そういう人たちが、その加害者を死刑にしてほしいと思うかどうかというところは、わかんないですけどね。うんうん、
死刑にされても、まあ、あの映画の彼女は別に癒されも何もしないというか、
うんうんうんうん、
っていうのも、まあ、描かれて、どっちがいいとかじゃないですよ。
う
ん
うん、そうですね。
別に、はい。まあ、レイプされた人が死ねばいいのにって思うのは別にそれを否定するつもりは全くないですけど、うんうん、その点も描かれているっていうのも、うん、まあ、僕はなんか考えさせられるというか、
はい、
いいかどうか別として、
うんうんうん
で、あとはまあ、時代性を今に設定することもまあできると思うんですけど、
うんうん、
なんかこの600年前にすることによって偶話的でもあるじゃないですか。
はい。
まあこのレイプを題材にしたエンタメにしていいのかどうかっていうのはあると思うんですけど、
うん、
まあ誰もが見れる作品にしてるっていうのは、なんか現代にしちゃうとやっぱ生々しすぎるっていうか。
そうですね。うんうん、
だから、まあその、先ほど言ったように男が見るべきだっていう意味で、
うん、
あなたのもしかしたら行為だと思ってるのは勘違いじゃないですかっていう問いかけを多くの人に見てもらうっていう点では、
はい、
このジャイ先生の良かったんじゃないかなっていう気は、
うんうん
うん、まあ僕は知ってるんですよね。
うんうん、
まああとはその、周りのさっき言ったみたいに同性の反対派みたいな人がいるっていう話は知ってますけど、
うんうんうん
でも一方でそれを分かってる人もいて、
うん、
例えば王様の沖崎さんみたいな、
はいはい、
いたじゃないですか、
うんうん。
彼女は結構その同情心というか、
うん、そういう演出でしたね。
ですよね、
うんうん。
それ以外にもなんか女性でそういうふうに感じてる人はやっぱいるような、
うんうんうん、
視点も、
はいはい、
表情というか、うん、そういうのも結構描かれてたので、
ねうん、
まあそういういろんな、まあ別に悪いやつばっか出てくる、悪い女性っていうか、悪い同性ばっかり出てくるわけではないっていうのも、良かったかなっていう、
うんうん。
もちろん今でもそうじゃないですか。
うん、
レイプした、された人に対して同情する人もやっぱいっぱいいるわけで。
うん
うん、だそういう多様性もちゃんと示しているのは、
うんうん、
バランスとして良かったんじゃないかっていうのがしました。
うんうん、
そんなところですかね。
うん、
あとはそうですね、はい、リドリー・スコットのデビュー作が、デュエルっていう、う
んああ、なんか、そうですね。
デュエリストっていう作品だから、まあ、この年になってザ・ラスト・デュエルっていうのは、
うん、
多分、狙ってんのかもしれないな。
でも、これが最後の作品ではないですよね。
ないですけど、
ね。なるほど、うん。
まあ、最後の作品にはちょっと、最初言ったみたいに、ちょっと僕はリドリー・スコットっぽいさがちょっとない、
ああ、そうなんですね。
作品だから。
もっとエンタメ、うん
いや、っていうか、神様の話を。うん、
あ神様の話。
旧約聖書に基づく神についての話を僕はすごい多いなっていう印象があるので。
なるほど、
うん。
うん。僕はその神様っていう意味で言うと、その、この決闘裁判っていうものがあったこと自体、まあまあ知ってはいましたけど、
はい。
ああ、そうやって本当に決めちゃうんだっていうところは、ちょっとびっくりしたところはありますけど、うん、もちろんその、今とね、信仰心みたいなものの、捉え方というか違うんで、うん、その、神がちゃんと見ててくれるんであれば、正しい方が勝つっていうところですよね、うん。そこまで信じれるのってすごいなってちょっと思いましたけど。
信じてたんですかね、本当に。
まあ、でも、マット・デイモン、まあ、この映画で言うと、マット・デイモンは完全に信じてる感じでは。まあまあ、わかんないですけど、
ね。いや、俺僕は、あいつは結構、武闘派じゃないですか。
うん。
絶対勝つと思ったんじゃないかっていう。だって騎士になるぐらいでいっぱい戦争にも行ってるし、
うんうんうん、
アダムドライバーは行ってなさそうだし、途中から。
そうですね。生ってそうですもんね。
そうそうそうそう、うん。絶対それで計算あんだろうって僕はちょっと思ったんですけどね。うん、
けど、結構わかんない展開ですよね。
うん、どっちが。まあ、アダムドライバーでかいしですしね、セガ、うん。
いやその、やり やり試合みたいです。とか。わ、
うん、
かる。ああ、なんか、本物っぽいっていうかね。
そうですね。
うん、あるし、あのゲームでも、そのさっき言ったマウント&ブレードでも、あの、闘技場っていうとこがあって、はい、すいませんね、ここ全然関係ない話になりますけど、
いや全然
要は、賞金稼ぎができるんですね。なんか、何十人からだんだん半分になって、半分になって、半分になってって、最後1対1で戦って、優勝したら、賞金全部もらえるみたいな、
うん、
そういうイベントがあって、で、探検だったりとか、あの長い槍だったりとか、
うん、
弓を使ったりとか、馬があるないとか、そういうので戦うっていうのはありましたけど、うん、それをすごい思い出しましたね。あの、うん。あと、We Will Rock You でしたっけね、あの、そういう、We Will Rock You じゃない、Rock You かな。あの、決闘の映画なんかあったと思うんですけど。
あれ知らない。
誰の映画だったかな。
僕はなんかベルセルクみたいだなと思ってました。あ、ロックユーっていう映画ありますね、2001年。
はいはい。それをなんか見たことがあって、僕は。
イースレジャーとか出てるやつ。
うん、
中世ヨーロッパを舞台に庶民の娯楽だった、ジュースキング、馬上槍試合に挑む一人の若者成長を描いたやつ。14世紀って書いてますね。
うんうんうん、
同じぐらいの時代
性。そうだと思います。うん、で、多分、We Will Rock You が、曲、あの、作品の中で使われてたかなんかだと思いますけど、うんうん、なんかこれを、馬上槍映画といえば、っていう
ので
ちょっと思い出しましたね。
へぇ、うん、今はね、キースレジャーが出てる。
うん、
へぇ、
ちょっとあの、話それましたけど、あの、
はい、
先ほどマスさんおっしゃったその、レイプ犯による、のエキスキューズみたいなので言うと、
はい、
僕はあの、この作りで僕も良かったな、と思いますね。その、うん、なんだろう。僕見て思ったのは、あ、その、レイプしたかどうかを決める裁判じゃないんだな。もちろん、あの、作品の中ではそうなんですけど、うん、我々が見て、レイプしたかどうかを判断する映画じゃないじゃないですか。
うん、
レイプしたこと明らかなんで。
レイプしましたよ、ね。
うん。だから、アダムドライバーから見たら、実はレイプだと思ってなかったみたいな、
うん。
もう、あいつはそうか、もしかしたらそうかもしれないですけど、我々から見たら、どう考えてもレイプなわけじゃないですか、うん、あれは。
はい。
だからそこを判断させる。
映画ではないです。
映画ではないっていうところは、うん、あ、それで良かったと僕は思いますね。
はい、
うん。そういう意味でも。
確かに。その判断を我々に委ねるようだったら、それはちょっと、うん、
そうそうそう、そう
ですね。確かに良くないですね。
うん。うん、なんか、だから、そういう映画としてもしかして作ってしまったとしたら、例えば女性、うん、アダムドライバーから見て、女性がちょっと誘ってる風に見えるとか、
うん、
そういう視点を入れて描いちゃうと思うんですよね。
うん、
そういうのはなかったんで良かったと思います、僕は。
確か
に。うん。だからそういう言い訳するやつがいるわけじゃないですか、レイプした時に。
はい。はい、
うん、そういうのは
も
う。
実際にね、
うん、
アダムドライバーも言い訳してましたからね。
そうそうそう。
言い訳というか。
うん。だからそういうのを一切切り捨ててるところはいいかなという
ふう
に、
うん
うん、思いましたね。うん。行為自体は完全にレイプだっていうところですもんね。
うん。
うん。
まあ、向こうが自分のこと好きだって言われても、そういう気がない時にやったらレイプですけどね。
うん、そうなんですね。だから、そうなんです。夫でさえっていうところはやっぱり、ちょっと描かれてたじゃないですか。うんうん。
あの馬の表現とかもそうですよね。馬のメタファー的な感じ。
はい、うんうんうん。
まあ、だから、すごい、テーマ性は分かりやすいっちゃ分かりやすいというか、
うんうんうん、
もう何回も出てくるから。
はい。う
ん、いやだからそこら辺はすごくもう主張したいんだろうなっていうのが伝わってくる。
うんうんうんうん、しかし、どこで撮影したんですかね、こんなの。
ああ。
デューンはね、まあ砂漠で撮ったんだろうなって分かりますけど。
なんか UAE とか書いてあった気がします。うん、
地球上でまだこんなところあるんだなっていう
。でもむしろ広がってきてんじゃないですか。
ああ。
砂漠は。
いや、砂漠じゃないですか。ごめんなさい。砂漠じゃなくて、こっちの。
こっちの話ですか、
うん、中世っぽい、
その、はいはいはい、
うん。すごい田舎というかね。
どこだろう、ちょっと待ってください。
うん、 まあ、田舎を探せばあるんですかね、こういうところは。
うん、売ってないですね。まあ、あとあれですね、久しぶりに、こう、二人がタッグとなった作品っていうのは嬉しいというか。
あ、なるほど。
マットデイモンでベアンフレック。
うん、うんうん。
ま、うん、
最後、前は、何でした？オデッセイは、違うか。
オデッセイは、リドリー・スコットの作品にマットデイモンが出てるって
言うんです
よ。グッド・ウィル・ハンティングは、マットデイモンが、うんうん、ハーバードにいたときに、
はい。
大学集かななんかに書いた脚本で、
うん、
あ、それをベン・アフレックに見せて、
二、うん、
人で映画化しようとしたってい
う。ちなみに僕は
めっちゃ頭いいんですよ。
はいはい。あ、そうなんですね。
ハーバードですか。
あの作品僕大好きなんですよね。
実際になんか天才的な役じゃないですか。
うん、そうですね。本人なんですね。
本人
ね、うんうん。そうなんだ。
これなんか今、場所を調べたんですけど。
はい。
フランスっぽいですね。
ああ、フランス。
サントモンダーヌっていう場所、
うん、
ヌーベル・アキテーヌっていう、多分ですけど、フランスじゃないかな、名前的には。あと、フォン・ワロワド修道院。
ああ、その建物もね。
裁判やる前になんか、うん
はいはい。
喧嘩したシーンあったじゃないですか。
うん。
聞いてないわよ、みたいな
んで。うんうんうん。
なんか人が。
あ、ありましたね。はいはいはい。
ざわつく。あそこは、修道院らしいですね。
は。なるほど、
うん。あるんですね。
うん。まあ、探せばあるんですね。うんうんうん、
まあでもなんか、ヨーロッパとか、
うん。
田舎だと本当にもう日本だと考えられないぐらい田舎っぽいんで。
はあ、そうなんですかね、やっぱりね。今でも。
うんうん、僕昔その英会話習ってた時に、
はい。
エストニアの人と仲良かったんですけど、
はいはい。
その人の実家は、むちゃくちゃ田舎らしくて、
うん。
なんか、村が20人とかしかいないらしくて。
全員家族みたいなもんじゃないですか。
そう、だから日本の村とかとはもう、我々は、なんか都会だみたいなことずっと言ってて。で、一回 Google Earth でそう見たんですけど、
うん、
何もなくて。ほんと。だからああいうところがいっぱい残ったりして、日本って結構やっぱ人口多いから。
いや、まあまあ確かに、ね。
まあありますけど、田舎も、
うん。小さい村と言っても何百人かは、何十人かは、まあもうちょっといるっていう感じですよね。
うんうん、だから、そういうとこなんですかね。
なるほど。そんなとこまで行って映画を撮るわけですね。
まあ、どういうとこかちょっとわかんないですけどね。はい。はい、じゃあ、そんなとこですかね。
うん。
はい。では、今日は最後の決闘裁判について話しました。では、また聞いてください。お願いします。
お願いします。